ただいまより2015年度埼玉地区総会の開会礼拝を始めます。少子、神の求める生贄は打ち砕かれたで、打ち砕かれ、悔いる心を神は侮られることはない。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌21の377番、議案報告書の111ページです。 は日本キリスト教団信仰告白を紹介いたします。議案報告書の109ページをご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によってキリストを明かし、福音の真理を示し、教会の寄り添い唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって神につき救いに尽きて、全く師匠を与えに明かる神の言葉にして、信仰と生活との誤りになる気になった。主イエス・キリストによって啓示され、聖書によって明かせられる唯一の神は、父と聖霊なる三位一体の神でありましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、人が己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みを持って我らを贖い、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたのを、この変わらざる恵みの後ろに聖霊が我らを清めて祈りを捧げ、その御業を成就したのを、教会は主キリストの体にして恵みによって召されたください。聖書を朗読いたします。聖書の箇所はマルコによる福音書7章1節から15節まで、議案報告書の110ページをご覧ください。マルコによる福音書7章1節から、ファリサイさんの人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まった。そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守って、念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰ってきた時には身を清めてからでないと食事をしない。その他、杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。そこでファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか？イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に預言したのだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うが、私その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。さらにイエスは言われた。あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものである。モーセは父と母を敬えと言い、 父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っている。それなりにあなたたちは言っている。もし誰かが父または母に対してあなたに差し上げるべきものは何でもよるばコルバ、つまり神への供え物ですといえば、その人はもはや父または母に対して何もしないで済むのだと。こうしてあなたたちは受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。またこれと同じようなことをたくさん行っている。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。ここまでです。お祈りをさせていただきます。恵み深い全能の父なる神様、今朝私たち2015年度の埼玉地区総会を開き、その開会礼拝を守れますことを心より感謝いたします。埼玉地区には現在60ものあなたの教会伝道所が建てられています。その数は日本キリスト教団の90以上ある地区の中で最も大きな教会を有する地区であり、その課せられている使命も多くのものがあります。どうぞこの埼玉地区の諸教会が主にある一致と連帯のもとに共に喜びと重荷を分かち合いながら宣教の技をなすことができますようにしてください。そして個々の教会が埼玉のそれぞれの地域であなたの福音を力強く述べ伝えることができますように導いてください。埼玉地区総会を開会するにあたり、まず共に御言葉を聞くこの礼拝をもって始めます幸いを深く感謝いたします。今朝そのあなたの御言葉を岩槻教会の川中誠牧師を通して聞こうとしています。どうぞ聖霊の力によって先生が大胆に語ることができますように。また聞く私たちの救いはひとえにあなたの御言葉によっていますから、同じく聖霊によって私たちを強め、この世の思い肉の思いから自由にしてください。そして御言葉によって恵みの心を悟り、喜びを持ってあなたに仕え、主イエスキリストにおいてあなたを賛美させてください。どうか2015年度も埼玉地区に使わされている教会の先生方のご健康とその尊いお働きが守れますようにしてください。特にさまざまな困難の中で伝道しています教会伝道所の上に、あなたの必要とされているもの一切を与えてください。今年度は夏の教会全体修養会の開催、1区から3区まで一堂に集まる新年合同礼拝の開催など、いくつもの大きな集会を控えています。どうぞそのすべてがあなたの祝福のうちに取り行われますようにしてください。今日から始めました埼玉地区の2015年度の歩みの中で、私たち困難や試練があるかもしれませんが、そのことを通しても主が共にいますという人生を積極的に力強く歩みますようにしてください。この言い尽くせぬ感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前に捧げいたします。説教自己保身川中誠牧師です。
説教だよ自己保身、いやすごい説教台にしてしまったな。今日は9時までに着こうと、出てきたわけですけれども、途中でちょっと遅れてしまいまして本当に申し訳なく思うんですけれども、どうしてもその間に自己保身的なこと、弁解、いろんなことをこう考えてしまう。人間って弱いなと思いながら、遅れたものは遅れた、なぜそう思えないのかと、反省をしながら今ここに立たされております。今日のマルコによる福音書には、この手を洗ったとか洗わないとか、そういう話が出ております。岩槻教会には幼稚園がありますから、4月になりますと新入園児が外から中に入った時に手洗いをしているか、トイレから戻ってきた時に手洗いをしているか、そういったところに教師は気を使う時期であります。私たちは手を洗うというのは衛生上のことで気にするわけですけれども、ここに出てくるファリサイ派や律法学者たちの言う手を洗わずに食べるという汚れ、これは衛生上の問題というよりも宗教上の問題であるということです。 イエスの弟子たちをこの人々は宗教的に攻撃している。旧約聖書のレビ記には清いものと不浄のものについての規定が詳細に記されております。これらは唯一なる神を聖なるものとして位置づけ、イスラエルの民が歩むべき道を具体的に示し、それを守ることによって選ばれた民の栄光が約束されると、実に分かりやすい。主権は神にある、簡単に言えばそういうことではないでしょうか。例えば聖書にも記されておりますように、外出先で知らないうちに汚れたものに触れたり、あるいは異邦人異教徒との接触で受けた汚れ、そういう汚れたものをいかに清めるかというものが重大な関心事になりました。また出エジプト記を読みますと、祖先たちが荒れ野でさまよい空腹の時に、導き手である神を見捨てず天からのパンを持って人々を養われたという体験もあり、食事というのはユダヤ人にとっては特に清められた感謝されたものだけで、ものでなければなりませんでした。ですから手を洗わないで食事をすることは許されない。このような規定は、本来神への恐れを表明するものでありました。しかしファリサイ派や律法学者たちは純粋に神を恐れるゆえに手を洗えと言っているのではないように思います。そのことをイエス様は、神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている、自分の言い伝えを大事にして神の掟をないがしろにしたと、こう言われているのでしょう。彼らの言葉の根拠を人間の言い伝え、自分の言い伝えとして、決して聖なる神に根拠づけられていないと言われているんです。彼らの信仰を別なものにすり替えられていると、こう考えても良いのではないでしょうか。いつの間にかモーセの律法の根本精神から離れ、それに味付けし色付けした人々の言い伝えが一人歩きしてしまった。唯一絶対なる神がないがしろにされてしまった現実をイエス様は指摘されたのであります。そしてイエス様は、人から出てくるものが人を汚すのだと、汚れということの中にさらに深い意味を語られたのであります。これはある本の中に記されてあります、ジャーナリストたちのエッセイが出ている本です。そこのベストエッセイで、ネパールのビールという題があります。これは某美術大学の教授、この方が1985年に撮影のためにネパールのある村に行かれた時の話が記されてありました。この村は海抜1500メートルに位置し、徒歩でのみ行かれる、そういうような場所でした。車ではないので余分なものは持って行けず、真っ先に重いビールを諦めなければならなかったと言います。一日の仕事を終え、目の前に流れる清流を見ながら、ここでビールを冷やしたら美味しいだろうなと、こう彼は口にしてしまいました。するとそのことを聞きつけた村の少年が、僕が買ってきてあげると、こう言ったそうです。しかしお店までは大人の足でも往復3時間はかかる距離であります。遠すぎるから大丈夫だよ、そう言うと、少年はこの教授に、暗くならないうちに帰るから大丈夫だと、こう言った。そして教授は少年にお金を渡しました。すると少年は夜の8時ごろ5本のビールを背負って帰ってきました。翌日また少年が教授のところに来て、今日はいらないのかと聞きに来たそうです。いや、今日はいいよ、君も学校があるだろう、 学校は大丈夫なのか、今日は土曜日で明日は日曜日だから学校は休みだと少年は答えました。するとこの美大の教授は1ダースは十分買えるお金をこの少年に渡して頼みました。ところがこの少年は夜になっても帰ってきません。心配になり村人に尋ねると、そんな大金を持たせたなら持ち逃げしたに決まっていると、こう答えられたそうです。次の日も月曜日になってもこの少年は帰ってきません。教授はネパールの少年にとっては信じられないほどの大金を持たせたために、この素晴らしい子どもの人生を食らわせてしまったと大変後悔いたしました。あの子どもが盗みをするなんて、ひょっとすると事故ではないか、そんな思いで3日間が経ちました。深夜、教授が泊まっている宿舎の戸を激しく叩く音がいたしました。教授が戸を開けると泥まみれの少年が立っておりました。教授はこの少年に訳を聞きますと、少年が買いに行ったお店にはビールが3本しかなく、山を4つも越えて別のお店まで買いに行き、合計10本手に入れたが途中で3本割ってしまったとベソをかきながら、7本のビールと割れた瓶の破片と釣り線を教授に渡したそうです。教授はその時少年の肩を抱いて泣いてしまったそうです。そして教授はあんなに深く反省したことはないと記されておりました。さてイエス様は、人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのであるとこう言われます。本当の汚れは手を洗わないというような可視的動物的なものによるのではなく、人の心の中から出てくるものによると言われているのではないでしょうか。これは当時のファリサイ派や律法学者たちの理解とは全く異なったものでした。それは清めに関する多くの掟と言い伝えを破棄するのみならず、信仰理解の根本的な変革をイエス様は求められたのであります。儀式形式を守れば汚れというものが消えるものではなく、むしろ妬み、欲望、憎しみなど、そのような人の心から出てくるものが他者を傷つけるのだと言われているのです。神に許されているのに他者を許せないのが私たちです。信仰を持っている生きるということは、私たちが何か立派に生きることでも、人から褒められる人間になることでもありません。むしろ見えないところにおられる神に出会い、その神の前に立ち、その神に向かって生きることなのであります。そのような生き方を阻害する要因は外的条件にあるのではなく、自分自身の中にあるのだとイエス様は言われているのです。そして人の中から出てくるものが人を汚すのであるというのは、ファリサイ派や律法学者だけに向けられた言葉ではなく、今ここにいる私たち一人一人に向けられた言葉であるんです。私たち一人一人の教会生活、そういったことも私たちに問われているんです。この美大の教授が思っていたように、私たちもそういったところがあるのではないでしょうか。私たちもいつも悔い改め、そして聖書に御言葉にしっかりと耳を傾け、そして神の前にひれ伏して生きるような信仰生活をしたいものであります。お祈りいたします。恵み豊かな神様、今日は埼玉地区総会をこの会堂で行われようとしております。 どうかあなたが真ん中にいてくださり、あなたに主権を置いた総会となれますように、私一人一人を強め守り導いてください。そしてこの埼玉の地区にあなたの豊かな御業を表すことができますように、どうかお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によって前にお下げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌21の513番、献金をお捧げいたします。
埼玉地区総会の開会礼拝、主の御手によって新しくされた武蔵十字教会の礼拝に、主にある兄弟姉妹が集められ、共に礼拝を行うことができました幸いを感謝いたします。どうぞこれから行われます教会の中心に、主が立つと思うので、ピアシングの一つ一つを主が導いてくださいますようお願いをいたします。そして埼玉地区六十教会伝道所の神殿との働きがいよいよ豊かに主の御栄光と栄光を表すことができますように主が支え導いてください。ただいま神様への献身と感謝の印として支えるものをいたしました。どうぞ清めてあなたの尊い御用のために用いてくださいますようにお願いをいたします。これは心からなる感謝と願い、海水地方の心の内にある祈りとともに我らの救い主イエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお捧げをいたします。
アーメン。
どうぞお立ちください。ご一緒に主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のもらえたまえ。アーメン。お立ちのまま唱詠賛美歌21の26番、この後祝と高僧をもって礼拝を終わります。
交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。